ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社トービ代表取締役染谷幸宏です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。そして今回もゲスト、特別ゲストをお迎えしています。株式会社キュアエッセンス代表取締役塾原澄子さんです。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どんどんどんどんいろいろなテーマでお話を伺ってますが、前回はエンバーミングの学校についてというところから展開していきました。ちょっと改めてまた今回エンバーミングについて別のところからお話しいただきたいんですが、まあ、そもそもエンバーミングって素人の方なんだろうと思う方もいるかもしれないんですが、まあ、簡潔に言うとご遺体を衛生に保全するための手法と思っていればいいですか。
はい、
うんうん、じゃあちょっと今回はどういったところを、あ、塾原さんの
体験を、ね、はい、うん、話していただけたらなという。
はい、実は、うちの母が亡くなった時に、エンバーミングをやっておりまして、で、もともとうちの実家、最初にお話ししたように、葬祭業をやっていて、母も、まだ今、エンバーマーという方が日本にいない時から、葬祭業に関わっているので、私の住まいっていうのは結構海外からの方も多く住んでいて、そういった方たちが亡くなった時に、海外に、まあ、お送りするときに、そういう処置をしなければ送れないんですね。で、ある大学病院でそういった処置をして送っていたと。で、それが後々、あれがエンバーミングっていうことだったんだなっていうのを、母が言ってたのはエンバーミングだったんだっていうのを知ったんですが、母はちょっと突然、亡くなりまして、急性の大動脈解離だった。たんですよ。で、救急搬送されて、一応病院の方では14時間ぐらいに及ぶ手術をして、はい、術後すぐ先生には手術は一応成功しましたと。ただこの予後がまたどういう風になるかわからないということで、でも翌日またすぐ呼ばれて、実はもう脳の腫れがなかなか引かずっていうのは、もうちょっと脳が機能してない、はっきり言ってしまえば脳死に近い状態で、心臓だけ機械が動いてる状態で、それで延命をするかしないかっていうのも、その場で判断をやっぱり家族に置いてこられたんですけれども、生前から葬祭業関わってた母はいろいろな亡くなり方を見ているので、自分がもしそういう状態で亡くなったら絶対延命はしないでくれ言っていたので、一応延命はしませんということになったんですけれど、私がその時にふと思ったのが、じゃあ機械を外して心臓ってすぐ止まるのかなと。で、先生にそれを質問したら、まあその方によってだと、その日のうちに心臓が止まる場合もあれば、まあ1日後、2日後、もしくは長いと3日後に心臓が停止することもあるから、まあその人次第ですと。で、結果的にうちの母は3日後に心臓が止まって亡くなったんですが、コロナ禍だったので、本当に立ち会えなかったんですよ。で、もう亡くなりました、今から病院に来てくださいっていうご連絡をいただいて、で、お迎えに行って、で、看護師さんがもう全部エンジェルケアをされていて、で、車で自宅に移動する途中で、あ、そういえばまだお顔見てなかったですよねって、看護師さんも多分すごい緊張されてたと思うんです。っていうのは、私職業を伝えてあったので、で、あ、車に乗せる前に顔見たんですけれども、あ、もうちょっと顔色が少し変わってるなと思っていて、で、そこから今度自宅の、まあ、母の部屋が2階なんですが、ちょっと9階なんですね。本来でしたら身長が154ぐらいで、体重も50キロぐらいの人が、男の人3人でも、上に移動するのが大変なぐらい重くなってたんです。はい。で、これは、まあ実際私もちょっと手伝ったので重さ感じてるんですが、ちょっともうこれただごとではない体の状態になっているなと。で、一回ベッドに寝かせてから、ちょっとこう、お腹も、触ったんですが、あ、もうすでにちょっと唇にちょっと変化が出始めていて、で、式がですね、実はそこから10日後だったんです。
結構
いたね。
で、これはもうちょっとドライアイス当てて、室内早く入れてもちょっと厳しい。で、もう中を一回あれしないといけないなと、もう私は瞬間的に思ってしまったので、いやもうこれすぐ一回エンバーしてもらった方がいい、体の中だけちょっとやってもらった方がいいなと思って、ですぐ家族に説明をして、その日のうちに迎えに来てもらったんですね。だからもう本当に家に1時間半ぐらいしか母は実は、はい、休んでない状態で、それで連れて行ってもらって、で、エンバーマーの方からも、処置をしながら途中電話で、1日預からせてもらってもいいですか、まあ、できるだけちょっと排出できるたりしますということだったので、で、結果的に終わって戻ってきました。で、まず第一声、家族の特に妹が今総裁業ついてるんですけれども、彼女エンバーやってる子って初めて見た人なんですね。で、それと触った時にやっぱりドライアイスではない冷たさ。ドライアイスを当ててる冷たさとは違う冷たさで、あ、ドライアイス置かなくていいんだっていうのがすごく妹にとっては大きかった。でも私はまだそこから日にちがあるので、どういうふうにお母さんが変わっていくかな、エンバーしてもっていうのを、やっぱりちょっと観察してしまったんですよね。で、まずエンバーすることによって、通常のエンバーミングしない方よりも、肌に張りが出るので、触った時にちょっと硬く感じる。それで、人によっては、そういう説明をしてないと、なんか、顔が硬いとか皮膚が硬くなった感じがするっていうことをやっぱり言う家族もいらっしゃると思います。で、そこはエンバーやった時にはもうきちんと前もってそれは説明しておかないと、やっぱりなんでこんな風になっちゃうのっていう原因にもなるなっていうことと、これはエンバーやるやらないに関わらずだと思うんですが、10日間安置してると顔が扁平化といって、仰向けに寝ているので、重力で下下がる。で、それも私毎日実は写真撮っていて、母なので、やっぱりなっちゃうなと思いながら、これはエンバーしてもしなくても、あ、やっぱり一緒かと思ってしまったんですけれども、本来は母はやはり総裁業やっていて、エンバーのやり方も実際自分が大学病院で見ているので、自分が亡くなったら絶対エンバーミングしないでくれって実は言ってたんですが、いやもうそんなこと言っている場合ではないと。っていうのはもう体の中に人工血管を結構な割合で置き換えちゃってるんですよ。その急性大動脈解離って。血管が裂けちゃうので、一番太い血管が、なのでなんかその果たしてでも結果的に亡くなって、まあ、無事にお見送りはできたんですが、本当に数ヶ月経ってから本当にあれでよかったのかなとか、むしろ救急搬送もした方がよかったのかなとか、もう自分なりに考えるところはいっぱい実はあって、また課題を残されていってしまったと思っている実は現状があります。っていうのは目の前で実は倒れたので、なので救急隊来るまでやっぱりちょっと様子見ていて、あ、もう厳しいかなと正直思ってたんですが、まあ、もう一人実は主人もそばにいて、彼はもうパニック状態だったので、なんか余計なこと言えないなって思っていう状態だったんですね。なので、なんかそういう時も、こういう仕事やってると逆に悲しいさがだなっていう、なんかこう、自分の親なのに、ちょっとなんか冷静で見ていて、で、なおかつ、グリーフの部分、先ほど染谷社長が、前回でしたっけ、最初の方でグリーフのお話されてたと思うんですけれども、で、私も一応グリーフケア協会の方のコースとして教えさせていただいてるんですが、いざ自分がこう身内側でそういう立場になった時に、やっぱり時間が経ってから結構いろいろと感情的なものが出て、 なので3ヶ月4ヶ月ぐらい経ってから本当に主人の一言でもう本当に涙止まらなくなってしまう。でもお母さんは悔いなかったんじゃないかっていう一言が、いや悔いなんてないわけないみたいな感じになってしまってっていうのは多分私自身が悔いが多分だったんだと思うんですね。もう主人びっくりしちゃってましたけど、その急に私が大きくなってないわけないみたいになってしまったので、でもこれも一つ、ああ、また亡くなっていく人に教えられたなっていうふうに私は、うん。
最後のそのお別れの場面場面というのは、やはりご自身の中では、うん、最初のね、この配信会でおっしゃってました、心の棘を抜くとか、トービーさんで言うと心残りのないように表現されてますが、心残りのないような最後、
母の時ですか、
とか全部。
そうですね、ただそのエンバーミングにお願いして母がエンバーに連れて行かれた後に、実は義理の弟から、姉さん、なんでせっかく帰ってきたのに、またすぐそんな。すごく言われて、まあ、妹も私も こちら側の総裁に関する仕事なので分かってはいるんですけれども、あと私の主人は業界は違うんですが、私の仕事結構話をしているので、あ、そういうの必要だったんだよねって、で義理の弟はやっぱりそこが、ああここがあれだなと思って、もうちょっと説明してからすればよかったなと思ったんですが、もうすっごい剣幕で怒られたんですよ私。でもう、あ、もう喧嘩しちゃいけないと思ってもう瞬間で、あ、ここで喧嘩したら母が悲しむからもう我慢しろみたいな、ほら、もし綺麗になって戻ってこなかったら許さないからって言われて、うん、みたいな。でも実際こういうケースって私だけではなくて一般の家庭でも起こり得ることなので、これも今回の本当に母が亡くなったその状態で教訓だなと思いました。
とこのお仕事に、ね、携わっているからこその視点からの一つ一つお母様で、そのために
そうですね、
本当にリアルなね、塾原さんの体験からのエンバーミングのお話でしたが、
ちょっとここでちょっと問題定義なんですけど、はい、とあるこう、エンバーミングをこう推奨しているところに、お伺いをさせていただきて、で、まあ、その社長と話をしていたんですけれども、エンバーミング必要ですかって言ったときに、まあ必要なんじゃないっていうところはあったんですけれども、じゃあどういったところで必要なんですかっていうふうに、これはもう難しいな、明かせるかどうかわからないところなんですけど、言われたのは収益化と効率化しかないよって言われたんですよ。収益化と効率化しかエンバーはやる意味がないんだ。ただ収益化と効率化はすごくできる商材なので行っていると。自宅に行かなくても個人様は痛まないだろう。で、収益化っていうのもご家族から10万円は取れるだろう。その2つだけ、宗家さんのことは全く考えてないっていうような話をもらった時に、こいつ腐ってると思った
んですけど本当に思います。
何をやってんだこい、言い方悪いですけどと思ったんですけど、その話をそれって違うんじゃないですかっていう話も実際社長に面と向かってしました。そしたら、お前はうちの経営に口を突っ込む気かと、いい、そういうことではないんですっていう、その葬儀をあげるっていうことは、その宗家さん、あ、そう、弔うっていう、墓地を弔うっていうことがあって初めてできることなんじゃないのかなというふうに自分の中では思ってはいるんですけれども、こういうことってもう明るさまにこう全部がこうでき、そういう方向に流れ、そのエンバーミングが反映するっていうのはすごくいいことだなっていうふうに自分も思うんですけれども、ただこういうことを面と向かって私も言われてしまうとちょっと反発心が出ちゃうんですけど、
わかります、すごく。っていうのは、もともと エンバーミングを日本で最初に始めた会社さんってあるんですよ、
はい、
まあ、ある大手、はい、でその当時社長をやっていた方が実は私の恩師にあたるので、まあもう亡くなって4年5年目かななるんですけれども、やはり葬儀の一番回想者が多く、まあ、祭壇も華やかでっていう時代を出てきていて、だんだん家族だけでっていう、こう流れをこう 見つつあった時に、その方が私に言ったのが、塾原、これは俺たちの責任だと。きちんとその、まあ、本当に葬儀っていうものがまだ利益がすごくたくさん。時代にもっと考えなければいけなかった、その先を。だから自分たちの責任だから、今自分が元気なうちに少しでも何とかしたいと。でその時にその方とお話ししていて、私やっぱりこうメイクをすでにやってた時だったので、塾原、最後の顔って本当大事だなっていうのもおっしゃってくださったんですけれども、先生、私この先亡くなった方を主にしてビジネスになってきそうな気がするんですって、実は私、
うん、
それってどうなんでしょうね。それって一番本当はそこの方向って違うと思う、いうのはもともと葬儀屋さんって亡くなった方ありきの仕事なはずなのになんか祭壇の大きさとかそれは後からついてきてるものであって、本来は亡くなった人ありき、その人を送るための葬儀なので、葬儀屋さんがそもそも怠けすぎてたって私言ったんですよ、その時に。だから後からそういう納棺師さんっていう専門的な方が出てきても、その方たちに任せっきりで自分たちが変わろうとしない、勉強しないって、そこって絶対問題ですよねっていう話をしていて、ここ変わっていかなかった、なんか日本の葬儀業界これからどうなるか分かんないっていう話を実はその時してるんです。
やっぱり危惧してるんですよね、
本当に。そうで、私がいた会社も実はその当時エンバーミングをもう始めていて、まだ日本人エンバーマーいない時代だったんですけど、うん、今ほどではなかったんです、エンバーミングの件数。でも今本当に聞くと、なんでそう、それ違うよね、海外でやってるエンバーミングの意味と違うよねっていう、うん、そう。だからそこにも私は問題定義をもう投げかけたいと思っていて、そうしないと本当にエンバーマンがになる子たち、本当に個人のためとか家族のためと思って勉強しに来ていて、じゃあいざ卒業して就職してあれって思う子たちも実際いるんですよ。でそこがもう仕事として割り切れないと結局やめ
てしまう、ね、
せっかくそれだけのあれを持って入ってて、だすごいもったいないなって思う部分があるので、
何も全員が全員エンバーミングする必要はない
です。
はい、本当に必要な人に、うん、そのご主人様のために、うん、ご主人様のためにという本来処置、うん、だけれども、ちょっと利益とか、
はい、そうですね、多分私暴言吐いちゃうかもしれない、
これ言っていいの
か、本当暴言でも私結構葬儀社さんの講習の時とかは言ってますに言ってます、はい、言ってます。
うちの取引先さんにこういうその面と向かって、うん、こういうことを言うっていうところはなくて、やっぱりこう、うん、こういうことなんだけれども、うん、エンバーいいエンバーまあ紹介してとかっていうような問い合わせっていうのはよくよくあるので、うん、ここがいいですよっていうようなところの紹介して、うん、ああよかったよっていうような報告を聞くので、うん、ああよかったなっていうふうに思っていて、それはそう海外から、お子さんが来るので、うん、2週間なんだけれども、っていうような話があったりですとか、うんうん、あとその、どうしても、僕、その亡くなった個人が、うん、俺はずっとエンバーミングをしてもらいたいっていうふうに思っていた方だったっていうような、うんうんうん、なのでしてほしいんだけれども、 俺はかっこいいまんまがいいみたいな感じだったので、どこがいいんだっていうような相談を受けることはやっぱりあるので、そういった時っていうのはここがいいよっていうのをさせていただくんですけれども、やっぱり必要としている人っていうのは必ずいるので、そういう人たちが本当にこう、エンバーやってよかったなっていうふうに思っていただけるようなエンバーミングが本当にいいなっていうふうに自分は思っているので、技術はその大きいところあります
ね。そうですね。ただ今結構エンバーミングに関してはなんかこうマイナスそういった部分での、なんかこう誰にでも やってるんじゃないかみたいなのをやっぱり言われていて、そうすると本当に必要な人にはやっぱり必要だったりするので、これはちょっと本当に問題だなと、
そのね、業界への問題提起というところも語っていただきましたけど、なかなか深い意義のある、ね、今回の配信会ですね。ちょっと毎回濃いんですが本当に次回も楽しみにですね、まだまだお付き合いいただきたいと思いますが、あの塾原さんのキュアエッセンス会社のホームページ番組概要欄に載せております。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。